七夕とかけまして、
うん、
黒ひげ危機一髪ゲームと解きます。
え、何、黒ひげ危機一髪ゲームバンってなるやつね。
そうですね、
うん、その心は
刺さなきゃ盛り上がらない。はい、
あーすごい、
ありがとうございます。
全く分かんなかった。
ありがとうございます。わらば研究所、はい、わらば研究員ケーシー高飛車でございます。
さすがやりました、ケーシーさん
ね。
はい、お見事なオープニング謎かけでございましたよ
ね。なんでそうやってね、普通に話してんだけどね、
うん、
帰ってきましたね、社長。
はい、帰ってきました。
あ、よかった。
はい、所長のホーリーです。
いや、よかった。もう、本当に、この安堵の表情がね、私見えますでしょうかね。本当にもうよかった。
もう真正面によく見えます。はい。
もうね、
お騒がせいたしました。
7週間。
はい。
長期出張、お疲れ様でした。
もう本当、いや、出張と病気といろいろ重なって、やっと治ったと思ったら出張でね。
はい。
大変でしたね。
いや、本当にもうね、なんだろう、このね、子供がこの一人で留守番するようなね、あの心境でしたね。
いや、私はあれですよ、うん、安心して任せて、あの治療に専念したり出張に行ったりしましたよ。
あれか、あの要はあのライオンがこうね、あの谷底に突き落とす、
落としてない、落としてない。、うん、ほらあれちょっとね、こういろいろ言いたいことがあって、そのライオンが谷に落とす話で3時間は喋れるけど。だけど、うん、安心して、あの本当に皆さんお待たせしました。そしてケイシーさん、ありがとう。
いや、本当にもうね、なんだろうね、あの本当にもう、まあ、もうよくご無事でってから。
本当だよね、生きてたよ私。はい、よかったです。危ないところでした。この話は興味のある人は、はい、あのぜひ教えてって言ってくれたフェイスブックとかで回答します。
そうですね、
はい、はい、聞いてください、ね、個人的に、
ね、また今日もね、またね、はい、じゃあ今日もその戻ってきたホーリーさんとまた、
う
ん、
はいはい、やってまいりましょう。
56分間ね、はい、お話ししていきたいと思います。はいはい、わらば研究所、この番組はですね、まあ、この、まあ、子育て、そしてまた、まあ、子供たちに、こうね、まつわる方たちとか、そして、まあ、うんうん、いろんな、あの、この、まあ、子育てに関するトークを交えながら、うん、あの、まあ、この、まあ、未だ結婚、子育て経験のない、私、ケーシー高飛車が、うんうん、あの、最終的には、あ、子育てって素敵だなと、思わせるような、そんな番組ですよね。
そうでございますよ。
そうなんですよ。
そうですよ。
そうそう。それが狙いでございます。
婚活番組じゃないかっていうね。
まあまあまあ、そのね、その先はね。
あ、そうね。楽しみに。
そうよ、そう、はい、そう。この番組も、そう、7月に入ったからさ、
はい、
9ヶ月ですよ。放送始まって。
早いですね。
今日で39回目でございます。
おー。
ありがとうございます。本当にもうね、もう、毎回毎回ね、その、ね、素敵なゲストにもね、あの、恵まれまして。
はいはい。
そして今日もね、うん、来ていただきましたわ。
来ていただいてますね。
でね、今日ゲストさんなんですけどね、
はい、
いつもこうね、肩書きとかも書くんですけども、
うん、
あの何せね、あのこう肩書きが多くて、
うんうん、
どれをチョイスしたらいいかなと思って。
なるほど、何者なんだろう、
何者なんだろうと。でそれはまた今からちょっと紐解いてね、
は
い、いきたいと思います。
はいはい。
じゃあですね、こちらの本日のゲストさんでございますけども、ちょっと前置きが長くなりましたが、ではご紹介いたします。本日のゲストは、こちらの西平博人さんです。はい、どうぞ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
西平博人と申します。はい、はい、はい、
ナーファナハブ。
ナーファナハブ懐かしいですね。
ね、
番組。
あのね、西平さんもとね、もうラジオはね、あの、結構いろんなところでもやってましたしね。
はい。
で、またラジオと思いきや、あと、うん、芝居の、あの、演劇のプロデューサーもやられていたりとか。
はい。
で、町側でもお仕事されたりとか。
はい。
さらに、さらに、で、この今やっております、町づくりに関してのお仕事、
はい、
ほうほう、
はいはい、
多岐にわたりますね。
いろんな顔を持っておりますよ。
はい、
はい、で、まあ、今日はその、まあ、実際は町づくりを通して、うん、でそれで、まあ、西平さんが普段ね、あの子どもたちと、まあ、どう接した、はい、いたとか、
はい、
でまたなんか実際学校で講話とかされたりとかして、
はい、
その時なんかエピソードとかもあったりとかして、
はい、
したらそれでまたあの教えていただければなと思って。
あ、はい、
でそういうことで今日はもうテーマですね、はい、まあ、僕らでできる街づくりっていうことで、
あらいいね、
やらせていただきたいと思いますよ。
は
い、
ありがとうございます。
はい、ね、まあ、先ほど話したように、はい、まあ、西浦さんね、いろんな肩書きがあるんですけども、
はい、
一番この、ね、トップに上がってきたこの肩書きがですね、
はい、
もうこれもう先にこれお話しするんですけども、
はいはい、
このね、こちら那覇市民共同大学院と、
はいはいはい、
ってありますね。あの、はい、で
何だい、
で僕もそれなんだろうと思って、
何だい、
ですよね。こういう時の Google 先生なんですけども、まずやっぱりね、これはもう当人の、ね、西浦さんからちょっとあの、はい、まあ、急な無茶ぶりなんですけども、 この那覇市民共同大学院って何、何だろうと。
あ、はい、ありがとうございます。はい、ですね、2つあってですね、この、那覇市民共同大学っていうのと、
大学、
はい、はい、僕がかかっている那覇市民共同大学院っていうのがございまして、
はいはい、
両方ともですね、那覇市民だったりとか、はい、地域に興味ある方を対象にした、まあ、座学だったりとか、はい、ワークショップをやっている、講座なんですけれども、はい、市民大学がどちらかというと、那覇市とはとか、はい、那覇市の行政の仕事はどんな仕事なんだろうっていうような、はい、入り口みたいなところ、
あ、もうそのまあその基本編みたいな、はいはい、なるほど、
を、学んでですね、はい、共同大学院はより実践に近いというか、
はい、
その地域に入って課題を、探し出して、
はい、
フィールドワークで課題を探し出して、その課題に対してどういう提案ができるかまでを、はい、やっていく、その実践、より実践的なものが、京都大学院という形
です。大学院、はい、さらにその上を行くのが大学院
なんですね。そうですね、
その名の通り、
はい、で那覇市が今年、行政がやってたんです。那覇市行政がやってたんですけど、はいはい、今年度から委託、募集をかけてですね、
はい、
それに我々の NPO 法人、はい、1万人井戸端会議が
とですね、1万人井戸端会議、
はい、と、町中研究所ワクワクさんで連携をしてですね、
はいはい
はい、一緒になって、取ったという、
はい、
一緒になってこの自宅をしたという。
なるほど。
今こうさらっと聞いただけでも、なんかまだこう、まあ、多分こうラジオ聞いてる人も、
はい、
なんかあんまりこう耳にしたことないサークルの名前さん、
はい、
サークルとか団体さんの名前が出てきたんですけど、
はい、
この、まあ、こう一つ一つ多分紐解いていくと多分時間がとても、
はい、そうですね、
ね、足りないと思うんですけども、
はい、
まずこれはまずもう、NPO 法人になるんですか。
はいはい、そうですね、はい、NPO 1万人井戸端会議は私が所属している団体で、
はい、
那覇市の半田川公民館、
はい、
あちらの、公民館の、委託事業をしております、
はい、
で他にもいろいろ NPO として、事業をやっていく中で、例えば学童の、はい、学童クラブであったりとか、うんうん、あと下宿支援、事業であったりとか、うんうん、でその中の一つとして今回この那覇市民共同大学院というのを受託したという形になりますね、う
ん、
はい、
那覇にねこういう団体がね、活躍されてるっていうのが、
はい、
ちょっと僕らあんまりちょっとピンとこなかったんですよ。
そうです、いや、うん、そんなに表立ってやってるものでもなくて、うん、地域に入り込んでやってる団体なんで、
うんうん、
そうですね、そんなに、まあ、半田川公民館っていう名前は結構、
うんうん、
ね、豆腐作りとかで、うん、聞かれてる方多いと思うんですけども、うん、NPO としてはそんなに前に出てる感じではないかもしれないですね、はい、
うん、でね、ホーリーさんね、所長、やっぱり子育てアドバイザーのお仕事されてまして、
うん、
今のざっと出てきたこの団体の名前さん、それとまた、リアクションもあったんですけども、
うん、
やっぱりどっかでつながっていたりとかはあるんでしょうか。
もちろんもちろんそうですね、はい、半田川公民館さんって本当にね、以前からすごい面白い公民館でやる企画としてはなかなかね、
僕も
ない、
あざす、
うん、なんかネットで見たことあるんですけど、こう、まあ、イベントでなんか豆腐作りとか、
はいはい、やってますね、
出ますよね、
我々のライフワークの一つですね豆腐は、
豆腐作りなんだ、は
い、そうそうそう、
で僕、まあ、近くの、まあ、半田川の方にはちょっと個人的には半田川カフェってありまして、
はいはい、あります、あります、
はいはいはいはい、
あちらでよく落語とかやられてて、
あ、
よく見に行きます。
あ、そうなんですね、はいはいはい、半田川カフェでも、はい、たまに皆さんで食事に行ったりはしますね。
本当にこの町が本当にこの一つの学校として、
はい、
なんかみんながこう、ね、活性化しようというこの姿勢が見えてますよね、
は
い、
そうですね、うん、地域とつながって、はい、頑張らせてもらっています、
うん、はい、やっぱこう反対側とかそっち方面、あ、まあ、うん、そのまあ、なんだろう、やっぱこう横のつながりっていうのはやっぱそれはあったりとか、うん、
はい、
でまた西浦さんもともとどちら出身なんですか。
僕、首里の末吉という、うん、末吉山、
はい、
あ、末吉公園か、
末吉公園、はい、
末吉宮があるところで、はい、生まれ育ちましたね、はい、
もうずっとも生まれ育ち、
うんうん、
でまた今までこう、はい、例えば県外とか行くことはなく。
そうですね、ちょっとだけ県外行ったことがあって、逃げて
まあちょっと、まあ、ちょっと、まあ、自分探しに、はい、ね、
自分探しに逃げて、
うん、
まあ、短期間ですかね、吉祥寺の方にいて、うん、そこからまた戻ってきたっていう感じですかね、
うん、
はい、あとはもうずっと沖縄にいる感じです。
もともと西浦さんがこの町づくりに関するお仕事をやろうと思ったきっかけって何だったんですか。
まあ、 会社勤めはしていたんですけれども、はい、僕が担当している不動産管理部というところが、うん、まあ、僕一人でやってた 部なんですけど、はい、新規の立ち上げて、やっていた部なんですけど、それがなくなるにあたって、はい、まあ、自分が好きなことをやってみたいなと思ったときに、うん、うちの親父がですね、自治会の会長をしてたんです。
ほう。
で、自治会を見たときにですね、この自治会っていうのはまさに縮図だなと、まあ、国であったり県であったり、はい、まあ、行政の縮図だなと思っていて、例えば、まあ、高齢者の受け皿になっている高齢者問題っていうところであったりとか、はいはい、まさにこの子どもの、子どもたちの、その、居場所作りであったり、うん、あとはまあそのなんだろう、自治会に興味のない若者が多いということは、うんうんうんうん、多分選挙の投票にもつながってるんだろうなっていうところからすると、あ、
なんかすごいしっくりくる、うん、
で那覇市とかその大きいところを変える前に、那覇市にの自治会をちっちゃいところから変えないと、うん、多分大きいところにみんなイメージつながらないのかなと思って、うんうんうんうん、で、ちょっと自治会っていうところを動かすような NPO を作ろうというところから入った感じですかね。で、自治会って皆さんいくつあるか、あ、
分かんない、さん、
那覇で、
那覇だけで、
自治会、もちろんこれ一つの町に一つって限らないわけですね。
あざとかにもだから一個ずつありますよ。 あざごとじゃない、
ね、余計ヒントがなんかでっかくなっちゃった。
ごめんね。
じゃあ、もう、じゃあ、切りよく、じゃあ、200。
ああ、そこまでいったっていうのはすごいなと思って、はい、150ぐらいかな。
あ、それでも、あ、うん、でも、
160。
でも、那覇の市町村で150。
そうですね。すごい。
そう、だから、うん、みんな、こんなにあるんだっていうリアクションをする方が多くて、逆に今、はい、お二人やっぱすごいなと思ったんですけど、
いやいやいや、
こんなにあるんだという人が多くてですね、
はいはいはい、なんでしょうね、やっぱ自治会加入率もどんどん下がってるじゃないですか、那覇市は特に低い方だしね、はいはい、うん、都市的暮らしというかさ、各家族が進む、各つ言えないよ、ほら、各家族、言えた、
各家族、
言えた、言えた、各家族ね、はい、言えるじゃん、はい、各家族化が進んできて、うん、でか、まあ、マンションもね、結構バンバン立ってくると、うん、やっぱり昔ながらの横つながりとか、回覧板とか、そういう自治会活動ってどんどん衰退して、うんうん、隣近所は知らん人みたいなことにね、はいはい、やっぱなりがちですからね、うんうん、少なくなってる分知られてもいないんでしょうね、
は
い、
そうですね、
でも住んでたら必ず実はどこかしらかに所属する権利を持ってるんですよね、
うん、あるんですよね、身近に、うんうんうん、で、まあ、そういったその150もあるんだって聞いたときに、僕その自治会が、はいはい、これをうまくこう、なんだろう、有機的につなげていって、うんうん、なんかそのまあ端的に言うと情報ハブ基地にしたらすごいことになるんじゃないかと思ったんですよ。
なりそう、うん、面白い。
で、人と情報が集まる基地になれば、
うんうん、
ね、よりなんか重要性が増してきて、企業も参加しやすくなりますし、そのマーケティングっていう観点から言っても、160自治会があって、さらに1自治会に掲示板が5つぐらいあったりするから、
あら素敵、
広報活動も素晴らしいわけですよ、
うんうん、
そういう意味で言えば可能性って俺結構あるなと思っていて、応援しようと思っていて、地域に、溶け込もう、まず NPO 立ち上げようと思って、その時会社辞めてたんで、新聞をパッと見た時に、平田太一さんって分かります？
分かります、分かります、
演劇の、
はい、はい、
あの、はい、太一さんが地域で活躍できる人材を募集しますっていう記事が載ってたんですよ。
ほうほう。
しかもそのハローワークを通じていけば、お金をもらいながら講座できますよ。で、僕はあ、もうこれだと思って、 NPO の立ち上げとか、の講座やりますって言ってたんで、これだと思って行ったら、ですね、そう、太一さんが芸能関係の方なんで、福永さんとか我が町の小劇場、
はい、役者さんですよね、
はい、はい、我が町の小劇場っていう演劇をやっている福永さんとか、うんうん、あとTSJ の、役者さんとか、
はい、
まあ、平田さんもそうですし、演劇関係とつながったわけです。
ほうほう、面白い。
で、そこから僕プロデューサーっていう道がこうまた生まれてくるわけですね。
それまでは演劇とは全く
俺、逆に言うと嫌いな方でした、うん、
嫌いはね、嫌い
なんか怖い、圧がすごいなみたいな、
確かに確かにね
苦手な方でした
。敷居高い感じしますよね。
そうそう
そう。へえ、
ね、
入り口どこに転がってるか分かりませんよ。私その新聞見なかったらなかったってことですよね。
もう、はい、本当になかったですね、この道。
そうですね、やっぱきっかけってね、
すごい、 運命ってどこにでも転がってるんで、
う
ん、
そうだね、
確かに
そう、ね、いやもうこの番組の生まれたきっかけもそうだしね。
神様の後ろ姿はハゲって知ってる？
なんて
何も言ってない、ケイシーさんの話ね。神様の後ろ姿はハゲ頭だよっていう話知ってます？
何
通り過ぎていったらつかめないって。
ああ
なるほどね、
なるほど。
すごいね、前髪はこうみんなに見えてるから、うん、それをキャッチするかどうかみたいなことらしいですよ。
なるほど、
ね、そういうことだよね。その新聞がたとえ家にあっても、うん、開かなかったらその人生はないわけじゃないですか、ね、すごい、
まあ、それは新聞だけにとどまらず、例えばたまたまつけたテレビのこのニュースとか記事とか、そうそうそう、
ね、そこに食いついちゃってごめんね、うん、
いや大事なことだと思います。
そうでもなんかそういうところから始まるってすごいなと思って、うん、
いや本当何があるか分からないなって自分でも感じましたね。
本当ですね、はい、でそれで何、演劇の人たちと知り合って、街づくりというか NPO 法人の立ち上げみたいなのもそれを学ばれた。
学んで、はい、そうですね。で演劇というのをワークショップで、うんうん、あの、まあ、平田さん先生で、
はいはい、
ワークショップであの自分たちでその一本というか、まあ、簡単なショート演劇みたいなのを作ってって学生で言われて、2グループに分かれて、
はいはい、
やった時に、僕初めてそういったその演じるじゃないですけど、
うんうんうん、
大げさですけど、まあ、なんか体を動かして表現するってことをやった時に、はい、これはすごいなと。例えばあの自分、まず相手に何かを伝える前にまず自分を知らないといけないなと思って、
はいはいはい、
で自分怒った表現をしてくださいって言われた時に自分なりに怒った表現をしてるんですけど、うんうん、旗から見たら全然 そうじゃないんだって、あ動画とか見た時に、
あ
俺ってこんな怒ってるつもりでも、うん、こんなぐらいしか、 なんかその怒りを表現できてないんだと思った時に、あの表現する前ってもっと自分を知らないといけないんだと思ったんです。
なるほど。
で今度相手に伝えようとした時には相手のことも知らないといけないんだと思った時に、うんうん、あこれは沖縄に必要なことだなと、
うんうん、
沖縄の若い人に学んでほしいことだなと、うんうん、まあ、これは演劇に限らずだと思うんですけど、うんうん、歌とか全般に言えることだと思うんですけど、
はいはいはい、
自分を知って相手を知るって作業ってやったことなかったな、
うんうんうん、
すごく勉強になったんですよ、うんうん、でこれも応援したいなと、まあ、地域のことをやるっていうのは決めてたんで、うんうん、これも何かな機会があれば応援したいなぐらいに、
なるほどなるほど、
思ったわけですね。で、あの現代版組踊りのっていうあの平田さんがやってる、
うんうんうん、
あの舞台を、まあ、その裏方で手伝うっていう講座もあったんで、うんうん、それ見た時に高校生とか若者たちが一生懸命やってる姿を見ると、うんうんうん、やっぱりなんだろう、表現をする人たちのこのパッションとか、うんうん、あのそこまでのプロセスっていうのは、あこれ沖縄の若い人にどんどん広げていってほしいなというところは思いました。そこ
へ、子育てもそうですよね、なんかこう、うん、相手のためを思って言ってるつもりでも伝わらないっていう時にこう、うん、はい、いかにこう自分をもう一度見つめ直せるかみたいな勝負じゃないですか。
以前ねこの番組で出ていただいたのが、うん、あのオリジンの永田健作さんで、
はいはいはい、
でね、あのいかに自分を客観的に見て、
う
ん、
そうそうそうそう、ね、言ってらっしゃいました ね、
したね、
天から自分を見るっていう鳥の視線みたいな、
は
い
は
い、
それはだこれって子育てとも一緒で、あの子育てってあのこうあの本当に何も期待しないって
言ってた ね、 ね、
この番組本当いろんな人のゲストさんのね、
はいはい、
金言がね生まれてきてね。
なるほどですね、
うん、
素晴らしい。
でも自分を知るってなかなか普段しないですよ ね、
しないですね、この作業はないですね、
うん、なんかね、あのさっきの話の中であの怒りの演技ってなったんですけど、
はいはい、
僕なんか思い出したエピソードがあって、
はい、
あのね勝慎太郎さん、
はいはい、
俳優の、
はい、
あの方が、まあそのね、また若い時にあのまあ、結構まあ当時の、ね、あの役者さんってすごい女遊びが派手 で、
はいはい、
で自宅にももう帰らなくて、
はいはい、
でそれでやっと帰ってきたと思ったらその自宅に芸者さんとか呼び込んで、うん、もうどんちゃん騒ぎしてて、
うん、
そしたら奥さんの中村玉緒さんが、
はい、玉緒さん
とうとうもう堪忍袋の尾が切れて、
うん、
あんた映画にしなされみたいな、
はいはい、
めっちゃドスを聞いた聞かせた声で怒ったら、
うんうん、
勝さんがもうこうなんかびっくりするところが、
うん、
玉緒今の怒った顔よかったぞって
褒めたんだ。
そっちか。
人が怒るっていうのはなそういうことなんだよって
何の演技指導になっちゃってんの
本当ですね。何を
本当、まあね、極端なんですけど本当もう頭からつま先まで演劇っていう人は、うん、やっぱどこでもそうスイッチあっちゃうのね。
あ、つながるのかもしれない。
そうかもしれないけどね。玉をたまったもんじゃないよね。
ね、
もう玉さん今バラエティで見るけど。
まあでもね、なんか 感情をこう表面に出せるっていうことの大切さとかも今の話と思っちゃった。
うそうですね。
そうですね。
まあもちろんね、怒りだけじゃなくて笑うとかね。本当に本人笑ってつもりなんだけど、後から見ればなんか無理して笑ってるなみたいな。
でもさ、なんかそのやっぱり演劇を通して高校生とか子どもたちが、はいはい、例えば喜怒哀楽を表現していくっていうのを見て、やっぱ。なんかこう今まで演劇の世界にいなかった中で、はいはい、こんな高校生たちがそうやって表現者として表現するってちょっと衝撃的ですよね、は
いはい、そうですね、やっぱりやっぱり素直に感動して、
すごいなってなりますよね
なって、あ、大人の心を動かすことができる子どもたちってこんなにいるんだっていうのをまあ素直に感じたのも大きかったですか
ね。
まあ今のそのちょっと話につながるんですけども、まあ、これはねお芝居とかじゃ全く関係ないんですけど、大人の心を動かす子供っていうのを今思いついたの、思い出したのが、先日慰霊の日で、
はいはい、そうでしたね、
平和記念式典で、中学生の女の子、
メッセージ14歳のね、
はいはい、
あの時のメッセージのね、なんだろう、あの表情で声、あれはもう大人が見てなんだろう、心揺さばれ、ね、心で、ね、動かされましたもんね。
あ、
鳥肌がさ、
はいはい、
ゾワってなってさ、はい、なんかコメントがまず出せない、その視点から今をと過去をつなぐんだと思って、こうなんか今までやっぱこう過去の、ね、悲しい歴史の話をして今の話みたいなのがこうずっとつながって未来の先につながるみたいな、あの発想と思ったらさ、なんかすごいすごいと思ったけど、なんか言葉にならなくて鳥肌が超立ってしまって、
僕ちょうどその時に島守の塔っていうですね、
はいはい、
島田知事と県職員がいたところにいたんですよ、僕会場の裏側の方に、
裏側にいたんだ、はいはい、
でなんかすごい活性が、拍手喝采が上がってるなっていうのは、
動画にあるのでぜひ
ですね、見てみます、
すごいです、すごかったです、はい、確かにね、だから子供の方がさ、大人よりもさ、こう感情表現豊かじゃないですか、
ですよね、
でなんかやっぱ子育て、私子育てアドバイザーみたいなのしていて、なんか今の子育てってどちらかというと感情表現をちょっと抑え気味で、こう決まったルールの中でやっていく、だから何でしょう、喜怒哀楽あんまり表現すると、まあ、場合によっちゃちょっと発達にとか言われちゃったりとか、すごいなんか子供らしさみたいなのが失われてる感じがして、なんかその表現者としてだというふうに子どもたちを捉えたら、もうこんな見本で手本になる表現者たちはいないわけで、はいはい、やっぱその子どもたちの持ってるさ豊かな感受性とか大事にしたいですよね、
はいはい、いやしたいですね、したいですし、そのままがやっぱ好きになりたいなって思うのが、僕中学校でさっき講話、中学校の教室とかで、
はいはい、
講話したりとか、この前も平和についてと話をさせてもらったときに、はいはい、やっぱ中学校の子どもたちって思春期なんで聞かなかったりとかするんですけども、先生怒ったりするんですけど、全然それでよくて、で僕とか KC さんは分かると思うんですけど、そのエンターテインメントをやってる人たちっていかにお金をもらってお客さんとして来てもらうかを考えるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だとしたらその子どもたちに話を聞いてもらえないっていうことは僕らの負けではあるんですよ、
はいはいはいはい、
そうですね、僕らの致命傷
なん
です。
分かる分かる分かるよ、
そう、だから興味を持たせる喋り方だったりとか、
うん、
さっき言ったその自分を知って相手を知るっていう行動ができてないっていうことなんで、全部僕らに返ってくるわけです、でそう思った時には本当に興味ないんだったら全然いいと、その代わり僕らの負けと思って僕らは勝利にするだけって話をすると結構やっぱり聞いてくるんですよね、でどんな話をするんだろうと、やっぱりそこら辺がやっぱり普通の先生と多分
決定的に違うでしょうね、そうですね、まあ、私なんてあれだもん、耳は閉じないって言ってるからね、耳は閉じないので寝てようが横になってようが絶対聞いてるからっていう価値観でいこうみたいな、
なるほど、
なんか子供のさ、子供に話を聞きなさい、まあ、聞かないんですっていうやっぱ相談もすごく多いんですよ ね、
うん、
で全然聞かないって言っても絶対聞いてるから、後ろ向いてようが、目そらしてようが、ちゃんと聞いてるから大丈夫って、そう信じましょうって言っていて、
なるほど、
だって私たちだって変な話ですよ、ここで3人で喋ってるけど、隣で誰かが何か喋ってたらちょっと聞いてるじゃないですか、
はいはい、
なんかちょっとね、
なんか喫茶店とかでも
隣
立ってますよね、でこう隣のカップル喧嘩してるとか言ったら逐一後でツイッターで報告できんじゃないのぐらい聞いてたりするじゃないですか、すごいネタで喧嘩してたよみたいな、で実は人の耳ってすごいこうなんだろう、 感性の集合体というかさ、うん、実は何よりもこう敏感に動いているから、はいはい、絶対聞いてるし、目がもし合わないなら、うん、お母さんの怒ってる顔を見たくないと思ってる正直な行動の表れであって、うん、さ あなたの怒りも伝わってますみたいなね。
なるほど。
で下手にこう 見てくるってさ、うん、この人どうするんだろうみたいな、変に距離感できてますよみたいな、うん、だからそういうのも知ってるか知らないかって、多分こう自分を知った相手を知るとかと一緒ですよね、うん、はいはい、だからそのこっち向いてないから聞いてないみたいなね、凝り固まったこう一辺倒の見方じゃない方がいいよっていう話はしてるしてる、う
ん、
はい、
その相手の目を見て来なさいっていうのも、これも押し付けなんですね、うん、ある意味、うん、その
ね、とか言っちゃ
った、顔を見て、人の目を見てちゃんと話してくださいとか、
うん、違う、多分ね、あ、まあ、人にもよるんでしょうけど、うん、基本的な、まあ、一般的な方はこっちを向いてないと話を聞いてないっていうふうに、うん、多分教育されてきた、うん、人の話を聞くときは目を見て聞きなさい、うん、それが聞いてるよって合図になってるよって言われてきたから、うん、目を見てないと聞いてないって思っちゃう、うん、はい、けど耳閉じないから、うん、口はさ閉じて食べないとかできるけど、うん、耳は閉じないので、うん、どんなにどっち向いてても必ず聞いてるよって言っていて、うん、その何だろうな、見てるか見てないかで判断しない方がいいよってい う、うん、こう視野を広げようっていう意味でね、うん、そういうアドバイスはします、うん、
はい、
うんうん、
確かにな、
でもなんかこうね、今さっきの中学生の子は、
はいはい、
もう、まあ、これも
面白そう、まあ
例えば、うん、どうですか、反応とか、もしその後聞いてもらった後に、
はい、
なんか
そうですね、やっぱりそのままを好きになりたいってさっきのキーワードを伝え、あ、お伝えしたと思うんですけど、はい、僕自身がそのやっぱ話をするんですが、自分飽き性だったんです、子供の時
は。秋っぽい三日坊主的なやつ、はいはいはい、
僕もです、
秋っぽくて
私もです、
はい、
よし
秋性で、うんうん、あとはそうですね、なんかそのぼーっとしてるのが好きだったんですよね、
うん、
であと、まあ、人の話よく聞くんで、どっちかというと主張しない方、うんうん、どっちかというとおとなしい方だったんですけど、うんうんうん、この3つってどっちかというとその子供の時ってマイナス的な要素で言われ続けてたんですよ、
う
ん
う
ん、
ああ、そっか、
なんで飽きるのとか、
そうです
ね、ぼーっとしないとか、うん、もっと、はい、大きい声で喋ってとかよく言われてたんですけど、うん僕この3つが今すごくプロデューサーっていう業務に生きていて、
なるほど、
なんだろう、飽き性っていうところは、うん、まあ、今でも飽き性なんですけど、いろんな情報をこう集める行動に役立っていて、うん、これやったらこんなあれやろうっていうところを、まあ、いろんな情報を広く取るという行動、うん、でぼーっとするっていうところは、まあ、想像力っていうところで、ずっと子供の時はぼーっとしてるというか想像してたっていうところがあったんで、いろんなことが想像できるということにつながって、まあ、そのどっちかというと聞き上手っていうところが、こう人といろいろと話し、コミュニケーションをするときに、すごく話を一回聞き入れてからの発信ができるようになったっていうところが、すごく今つながっていて、
なるほど。
で、これをだから皆さん、今自分がマイナスと思ってるところとか、マイナスって先生に言われてるところは、社会に出たら、人と同じ行動をする人より、人と違う行動をする方が、生きる社会もあるっていうことを伝えていて、なんで、直せって言われてても、自分の中で直したくないと思うんであれば、そのままでいいですよって、もう先生の前で。
先生の前で、だからそこが長期になっちゃった。学校で言っちゃうんだ。
そう。
でも、本当ですよね。
うん。って言って、そのままでいいと思いますって僕は伝えてきましたね。
は
い、
まあ、本当に本人が、もう私この秋っぽいとか直したいんですとか、気にしてるんであれば、それはもう改善というか、自分で、じゃあ何とか。うん、やってみようってことで、
うん、なんかさ、うん、私こう弱い靴を超えてから、まあ、言わないでおこうね、
言わないでおこうね、
言わないでおくけれど、うん、なんかさ、こう平均的っていう一般的みたいなものにすごい縛られてたなって、ここ数年ね、うん、やっと気がついて、うん、な秋っぽいとか、うん、私ね、時間管理ができないですよ全然、
はいはいはい、
とか、なんかスケジュールダブルブッキングさせちゃったりとか、
はいはいは
い、すごい苦手なんですよ、うん、でこう、まあ気が散漫だからなんでしょうけど、
はい、
こう自分で管理しなきゃ一般的な社会人じゃないよみたいな思い込みにすごいとらわれていて、できないとすごい落ち込むんですよね、やろうやろうと思って手帳買うわけです毎年、
はい、
で書き始めて、ほら三日坊主だからさ、まあ、だいたい4月以降に書き込まれてた年はないよね、分かってんのに毎年買うんだよね1月に、まただよみたいな、でまたさ、なんかさ、書いてないことに夏ぐらいに気づいて反省しちゃって落ち込んで、こう自分の中で自分を痛めつけるじゃないけれど、そういうことすごくしていたのをここ数年手放すことにしたんですよ。
ああ、なるほど。
まあ、だって人はいっぱいいてさ、うん、なんかこう管理得意だよみたいな人とかいる、うん、いるんですよ、
はいはい、
でもだからその人に、うん、私 今日こういう電話でこういう仕事引き受けた分かりましたってこう書いてくれたりするんです、カレンダーに、はい、で週に1回共有してくれるの、
うん、
そしてダブルブッキングとかしなくなって人に何か頼まれ始めたら、はい、ちょっと待って確認しますって人に聞くみたいな、
はい、
なんかそう助け合うことで補い合えるじゃんってことにやっと気づいたけど、これもっと早く気づけばよかった、
うんうんうん、そうだからおっしゃる通りでそういう得意な役割ってあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
自分が生きるポジションってあるじゃないですか、
はいはい、
この自分が生きるポジションの自分が生きるっていう言葉がもう金言だと思っていて、
うん、確かに
本当に生きる今日の出ましたね、
本当に人生を生きるためにそこを探さないと本当はいけなくて、
うんうんうん、
自分が押し殺すっていう本当押し殺すの殺すは自分を殺すことだから、
いや本当ね、
ダメなんですよ、
ダメですよね、うん、だから停滞するんだもん、
う
ん、
そうだからもしその散漫だったりとかその苦手な部分がっていうところがあるんだったら そこが生きる社会って絶対あらずだから、
うん、
そこを探すことをに専念すればいいだけだと、
うんうんうん、
もしくはつながって人とつながってお互いを補い合うっていう、これがまさしく自分が生きる
ですよね。なんかねもっと早く知り合いたかった、
う
ん、言ってほしかった、
これがきっかけです。今日もまた
子供の頃の私に、うん、俺も成績表にはいつも落ち着きがないって書かれてさ、うん、なんかこうダメなんだなってこう落ち着いてる封じしなくちゃいけないよみたいな、はいはい、こ落ち着いてますよ、大人になったら落ち着きますよみたいなの、いや無理だからほら落ち着かないし、
はい、いやでもスピルバーグとかはそうだったらしいですよ。
そうらしいですよ ね、うん、ねだってなんかさ落ち着かないってさっきの気が散漫であそれだと思ったけど、はいはい、いろんなことに気がいく、はいはいからすっごい同じ部屋にいても誰が何してたかめっちゃ知ってたりするんですよ、
うん、
であの人あんなことしててこっちの人こんなことしててあの人こんなこと考えててこんなことやってたよねって言ったら大体みんなそんな見てなくて、
はい、
一番後ろの席最高みたいな人間観察好きですよね。でもそういうのをねこうダメだと言われなかったらまた違ったこう自分っていうのを見つけられたりとかしたのかなって今大人になってから、
ねまあそのね、マイナスだった部分と、うん、もう一人じゃその他のマイナスだった人、
うんうん
ね、一緒にこう絡んだ時ね、
まあ、ね、うまい具合に噛み合ったりね。
だってもともとほら算数だってさマイナスかけるマイナスはプラスになるでしょ。
なるほど。
なるほど、うまいね。ほらうまいよ。そうですよ。
来ましたね。
来たね。
じゃあもう一つね、あのこれこの間テレビで言ってたんですけど、
うんうん、
あの秋元康さん、
はいはいはい、
プロデューサーの、
はいはい、
あの人も秋症だそうです。
お
なんか例えばなんかなんだもう昔ねこう デートとかで遊園地とか行った時も、
うん、
遊園地行った時にすでにもうその時に帰りたいって
早いよ早い。
なんかもう次どこ行こうかなみたいなね。なんかそこ行くまでからが楽しくて、
はいはいはいはい、
こう達成した瞬間にさあ次何やろうみたいな。
分かる感じがする。
最近ね、うん、改善したいところもあるの気が散漫でいろいろ気になっちゃうから、うん、私ね飲み会とか全然楽しめないんですよ。
あ
の人のグラスが空だとか、
はいはいはい、
あっちお腹空いてんなとかすごい気になっちゃうんです
よ。いや気使われることは、うん、逆に相手の人から気使われたらじゃあ苦手になるんですか。
そう、いやいいよ私のことは気にしないでみたいな。
あなるほどなるほど。
ものすごい情報入ってくる。
でも私多分ねなんかこう感じ向きではある、うん、だからみんなあの人がお金を払わないで帰ろうとしてるとかすごい気になる、うん酔っ払わないよだから。
そのうちなんかねなんかママさんとかなるんじゃない？
なんの、ま、バーとかとスナックとかの。
そう
そういうことなの？違うと思うけど。私なんかほらなんていうのこうなんていうんだっけほら料亭とかで料理出したりする人中井さん、はい、ああいう感じなんじゃないかな。
あ
参加者から離脱してる自分に最近気づいて。
すごいなんか世話焼き飲みたいな。
でなんかこうみんなを全員こうね、うん、車とか、うん、あの代行とか手配して、うんはい、全員帰ったら帰れるみたいな、うん、こう明らかちょっと仲いいっぽいよねみたいな。決して一参加者になってないと思ったら、うん、でもだからといってこうなんでしょう孤独で寂しいとかないからいいのか、
はいはい、
いいのかいいんだ
いいんですそれでいいんです
いいんだ私
いいんですそれでいいんです、
ね、そういうことね、
はい、今日もなんか面白いなんか展開がねどんどん生まれてきますけどね。
でもなんかね、はい、これ絶対このまんま子育てに転じられるんですよ、うん、うち5人子供いるんですけど、うん、なんかみんな全然違う反応を示すんだけど、
はい、
こう全部いいじゃんその子のそういう特性、うんうん、私が育てても同じ性格には当然ならないので、うん、でもちょっと日本の子育てって親力強いみたいなところあるじゃないですか、しつけがなってないからして全部ね、うん、なんだけど私がどんな風に同じご飯出しても好き嫌いバラバラだし、
うん
面白いよね。で同じようにこう同じルールで一応回ってるので、うん、同じ内容で叱られてるはずなのに反応全然違うし、泣く子もいれば、うん、知らん顔してる子もいれば、うん、こう逆ギリするやつがいたりとか、はいはい、まあ、えらい従順に言うこと聞いちゃったりとか、みんなバラバラの反応するから、うん、やっぱ一人の個性を持った人であって、うん、その人の中のやりたいこととか、うん、こう好きなこととか、うん、私と違うんだなみたいなこととか、うん、そんなこと気にしてたらなんか寿命縮みようとか子供に言われちゃったりとか、
はいはい、
ママはそんなことが気になるんだ、へえ私は気にならないとか真面目に言われちゃうんだけど、はいはいはい、うん、そうだねみたいな、なんで気にならないのなんて聞いちゃって、でもそうやって認めていく、自分と違う考えを認めて、うんうん、いいじゃんそれでって受け止め出したら子育て超楽ですよ、
うん、ほう、確かにそうだなと思うのが、怒るってあれもコミュニケーションを放棄している行為の一つではありますよね、
うんうんうん、
だから、そうですね、怒るっていう、なんか心理学で人を怒るっていうことはやっぱり人の上に立ちたいっていう感情の表れらしくて、
上下ですよね、
そうだから、うん、本当に分かってほしいんだったら粘り強く話すのが一番いいんじゃないですか、
うん、
話すこと
が、絶対そう、うん、でも結局時間がないとか、はいはいはい、うん、あとはもう私はだからいかに自分の思いを待つかっていう、うん、子育ては待てるかどうかっていう話で、うん、こうした方がうまくいくのにってことは、私たち大人は人生先来てるので、はいはい、部屋は毎日片付けた方が週に1回よりも絶対にいいとか、うん、
なるほど、
なんか知ってるじゃないですか、まとめた洗濯は大変だよとか、うん、そういうのをこう言いたくなるけど、
うんうんうん、
やっぱり失敗もこう成功のもとなので、
はいはいはい、
やってみて初めて、あ、これはダメだってなったら自分から変わりますからね、
うん、
でも待てないんだよね、こう、 うまくやればいいのにと思っちゃうんでしょうね、うん、きっとね、
は
い
は
い、でも待つことで、そういううちは待つから、うん、だいぶ上、それこそ思春期中高生がいるんですけど、
はいはい、
いろいろ言ってくるんですよ、うん、で下の子たちも、まあ、ずっと同じ子育てしてるんだけれども、うん、なんで怒んないのって、ほとんど怒んないので、もうちょっと怒りなよとか言ってくるんだけど、
はい、
まあ、怒ったところでさみたいな、怖いだけじゃんって答えていて、うん、いやダメだよ、こんな怒らなければ自由気ままにいたらとんでもない人間になるよっていうか、うん、大丈夫だよほらご覧みたいな、君たちとんでもない人間になってないよってきっと大丈夫って言ってるんだけどさ、それがやっぱちょっとしづらい、
うん、面白いですね。
待つっていうのはですね。ね、待つ、そう、待つ、それを、しかも、街づくりをしている、ジーラさんがね、
ね、
そういうふうにしていくことで、うん、こう、育っていくものだよ、みたいなことを、街、うん、のジェネレーションギャップのある方とかとつながりながら伝えてくれたら、うん、より多分若い世代が子育てしやすくなる、
うん、
し、怒る人が地域にいるってことの役割分担とかにもなったりとか、うん、世の中のルールは、うん、親が教えなくても社会からやっぱり学ぶ、そう学ぶから、あの、なんだろう、放任というか、それとまたちょっと違うんですよね、こう、
なんだろうね、なんかこうよく漫画とかに出るようなさ、昔はね、こう雷親父がいてさ、
ね、怒られたりね、
それでもう、ね、そこで、あ、うちらがやってることが間違いだったって気づくと、う
ん、とかね、
うん、
でもなんか本当に怒るってコミュニケーション放棄な感じしますよね、
しますね。だからその、今やっぱりあのよく日、そうか、なんかタックル問題とかあったじゃないですか。
あったあった、日大のね。
あれもね、なんかコミュニケーションが不足していたとか、
はいはい、
あとレスリング部の、
うん、
あのコーチも、うん、コミュニケーションが不足していた、だからあの誤差が起きたという話をよくされるんですけど、
はいはい、
だからそのコミュニケーションっていう意味では、多分これからあの平田織田さんという方が今、
はいはい、
どこだったな、国の、まあ、あの授業の中に演劇のワークショップを入れたらどうだろうっていうのを働きかけているらしくて、これがコミュニケーションの形成に役立つっていう。確かに演劇ってさっき言ったように、そのプロセスがあったじゃないですか、自分を知って相手を知るっていうプロセスがあるんで、多分あのヒップホップも授業になりましたよね、確かね。
あ、そうなんですか。
ダンスだったっけ。
ダンス、ね、ダンスの授業になりましたね、
はい、同じ流れで多分演劇のワークショップも来るんじゃないかなと僕の中では思っているので。
面白そう。
よし、じゃあその夏掛けもじゃあぜひよお願いいたします、
ね、
表現をするっていう中でね、
はいはい、
こうやっぱ演劇はさ、特に感情表現だから、
そうですね、
うん、っていうか、でもちょっとさ、そうすごくいいけど、うん、感情表現をさ、うん、こう強化に入れなきゃいけなくなってきちゃったんだなみたいな憂いがありますね、はい
は
い、
そうですね、確かに、
なんか、うん、もっとこう喜怒哀楽が飛び交うのがもともと教室だったはずなのに、うん、えらいみんなお行儀よく座ってさ、
うん、あとなんかこう一歩間違えると感情表現出すのが、それがなんかこう、なんだろう、この物差しがあって、先生がこれはとか、
あ、成績つけんのやだね、
うん、いやだけど、うん、そこは多分ちゃんと組まれていて、うん、 演劇ってもう一つの要素としては、演劇っていうか、まあ、うん、演劇のもう一つの要素としては合意形成っていうのがあるんですよ。
ほう、
あの、例えばいろんな人がいるけど役者も含めて、
う
ん、
はいはい、
最終的にゴールは一つで、うん、一つの形を見せるっていう、そのいろんなこうみんなが言い合い言い合いして、だけど最後は結局この作品っていうこの形に収めるっていう、この合意形成の流れが、これもまたあの地域でもよく使われていて、地域のお祭りとかでも、これのその多分流れとして、さっき言った自分が生きるポジションっていうのを、例えばあんまりうまくできないっていう人がいれば、制作の部分に回ったりとか裏方に回ったりとか、生きるポジションを探していって全員で合意形成していくっていう流れは逆にいいのかなと。まあ、だからどっちがいい、出る方がいい人もいれば、
なんか先生の方にそのこう力量が求められるよね。なかなか教員の研修とかしっかりやってほしいですね。なんかこう当てはめちゃってさ、こう残っちゃった子をさ、もう残った場所はこれだからこれみたいにはしてほしくないですね。
そうで、僕、あ、これまだ時間大丈夫ですかね。
大丈夫ですよ。
すごく言いたいのが、あの、
はい、
ですね、京都の、演劇劇団と今トヨタ財団で一緒に研究してるんですけど、そのワークショップに、
はい、
でその、この人がまさしに平田織紗さんと一緒に本を書いたぐらいのすごい人で、はい、めちゃくちゃ頭がいいんですけど、はい、大学の教授で、はい、この人の話の内容が、あの、演劇ワークショップをやることによって、福祉領域と教育領域と、まあ、地域領域っていういろんな分野に役立つっていうのを全部数値化したいと。
面白い。
あら、さっきあの堀川さんが数値化してるって話に僕ちょっと作ってきたんですけど、
はいはい、大事なんですよ、数値化、はい、
でその例えばデイサービスでワークショップをやることによって、はい、あの、まあ、お年寄りも元気になるとか、その、うんうんうんうん、職員さんの負担が減るとか、うんうんうん、そういったのも数値化したいと。で、学校でやることによって、先生のモチベーションが上がるとか、うんうん、学生さんの、不登校が戻ってくる、あの、ニーズが増えるとか、で地域でやることによって活力が出るとかっていうのを全部数値化したいと。でその研究の研究員がすごいんですけど、マクロ経済大学とか心理学とか僕その中に名前があって、なんでだろうって思うぐらい、その教授の方々いて、でその方が言うには、これをやることによって、はい、例えば1万人の地域に役者が2人必要ですねって国に、行政に伝えることができると。
なるほどなるほどね。
それによって役者さんが公演以外で食っていく道っていうのができると。
面白い
っていうロジックを作りたいんだって言った時に、この人すごいなと思ってで確かに今、あの、役者さんを食っていくっていうこのゴールを見た時に、公演どれだけどうかとか、テレビにどれだけ出るかっていう方法ぐらいしかないって見られがちですけど、演劇ってマグロと一緒で、いろんな切り身部位にすることができて、例えばその もちろんエンターテインメントっていう部分もあるし、さっき言ったようにワークショップっていうのは合意形成であったり表現の勉強であったりっていうところのその部分を売れば、今言ったロジックのその、まあ、何万人の都市に対して役者が10名必要ですよっていうことを言って、仕事として社会のニーズとつながってやっと仕事として認められると思うんですけど、
面白い、
そういうことができるって言った時に、あ、これめっちゃぜひ参加させてくださいって言って今、
私もやりたい、私もやりたい、やりたいやりたい役者だったんですよ、20代の時。
あ、そうなんですね。
はいはい。で、その後ディズニーランドのお姉さんだったんですね。で、ディズニーランドってキャストって呼ばれているので、はいはい、従業員すべてが、
う
ん、
そうですね、
裏で衣装も作ってるからね、中でね、盆栽も作ってるしね、すべての人がキャストと呼ばれていて、要は大きなステージ、裏方も含めて、はい、の中で見せていくってことが、いかに人にこう喜びとかハピネスを上げられるかっていうテーマで動いているんだけれども、もうね、その結果今この位置なんですよ。
あ、
なんだよ、すごい今まとめたね、3秒ぐらい
こうギュッ
て絞ってで結局表現者だねっていうところに行き着いて、数字も全く同じ理論です、結局表現者であり続けたところで、社会は動かないんです、あまり、
そうですね、
でやっぱりそこに数字がしっかりついてくるっていうのは、こう今までそこでさ、関心のなかった人たちが数字を見てびっくりしたりとか、関心持ったりとか、効果を測定できたりってすごく大きいじゃないですか。
大きいですね。
っていうか、明日暇ですか、
なんですか急に
行きます、あんたがは
明日は僕休みなんで、
あんだ残念、じゃ来週行こう、はい、いいね、面白い ね、
あのね、まあ、そういうね、あの、まあまあ、西浦さん、あの、
面白い、
実は最初に出ました那覇市民共同大学、
はいはい、
大学院のことがね、
はいはい、
実はあの町づくりに関してもまだまだお話ししたいこともありますが、
はい、
ちょっと一旦じゃあここでジングル入れましょうかね。
はい、お願いします。
ちょっとじゃあここら辺でちょっとブレイクでございます。はい、今回のわらば研究所は、久々に帰ってまいりました所長ホーリーさん、そしてまたゲストに西浦博人さんを呼びいたしまして、僕らでできる街づくりというテーマでお送りしております。ですね、ちょっとここで、ちょっと一つ、PR がありまして、
はいはいはい、
こういったお知らせがございます。
はい、
7月9日、あさってですね、月曜日18時半から21時半沖縄子どもの国でですね、
ほう、
遊ぶ力、生きる力、子どもの居場所と街づくり、
面白そう、
ありがとうございます。
はい、
これですね、2004年より富士山のふもとで子どもの、遊び場作り、若者の居場所作りも、続ける NPO 法人夢町ネットの代表渡辺達也さん、渡辺美希さんが、この沖縄に来られるのを機にですね、
うんうん、
この遊びのユニークな活動、冒険遊びや、こちら冒険遊び場、タコットパークや子どものたまり場、大人の食べり場、面白そう、また0円子ども、0円子ども食堂の取り組みについてお話を伺いたいと、そういう場所でございます。ね、かつてはね、このね、あのね、あのほら、太陽がね、くれるのも忘れて、ね、普通になんか擦り傷とかもね、当たり前だった、そんな、でも今はね、太陽こう、まあ、バーベキューとかやろうにも火を使うの禁止とか、
そうなの、
危ない、ボール遊び禁止とか、
うんうんうん、
ね、あれもこれもダメ、あれもこれもダメと、
公園でボールで遊べないって、まあいいけどさ、なんかへえみたいな感じしますけどね。
特にまあね、川とかも、まあ一人で行っちゃダメとか、まあこれはまあ、まあこれは場合によってなんですけど、はい、まあ、こう自然と遊ぶのもダメとか、だんだんだんだんこうね、子供たちのこの遊ぶ場所がちょっとね、なんか窮屈になってるなと。
何から来たのその話、すごいね。
はい、でそれで場所がですね、その4月9日先ほど、月曜日18時半から21時半、こちらが、沖縄子どもの国チルドレンズセンター研修室、
はいはい、
会費が、こちら大人800円、
はい、
で18歳未満の方は無料でございます。
なるほど、
はい、こちらがですね、お問い合わせが NPO 法人夢町ネットのこちら、活動は、こちら0907157-0333、 渡辺さんでございます。
へえ、面白いね。
はい、ね、
この渡辺さんって方はもうこの一緒にこの情報をシェアしてもらったんですけど、この渡辺さんって方が、うん、こちらお芝居やってまして、この方も
へ
女優さんなんですよ。
なるほど、なるほど。
なんだろう、即興劇やってます。
あ、奈穂さん、
奈穂さん、
奈穂さん、はいはい
はい、
はい、
でその方からちょっと情報いただきまして、
はいはいはい、
ちょっと今日今回、ね、はいはい、ご紹介でした。9日ぜひお時間ある方、ね、子どもの国まで足を運んでみてください、ねね、
ちょっとラジオっぽいでしょ、
うん、いいね、はい、
告知、
はい、
告知、はい、
ね、でじゃあですね、こちらの西浦さんのお話に戻しまして、
告知あるんじゃないですか、
はい、ありますね、
西浦さん、はい、ぜひ、
はい、今のタイミングで大丈夫でしょうか、
はい、
はい、ですね、先ほど、冒頭の方でお話しいたしました那覇市民協同大学院をですね、
うん、
今受講生を募集しております。
はい、
はい、ですね、全8回の講座で、
はい、
まあ、座学であったりとか街歩き、そしてグループを組んでのゼミ活動を行ってですね、はい、最終的に、仲間とともにアクションプラン、地域に対してのアクションプランを発表するという、はい、実践に沿った、内容となっております。はい、で、今募集始まっておりまして、7月20日までですね、募集しております。
はい、
まあ、情報、欲しい方はインターネットで那覇市民共同大学院と、打ち込んでいただければですね、はい、情報、出ると思います。はい、はい、ぜひぜひですね、全8回あと講座、外部講師もですね、岡山 NPO センターの代表の理事の石原さんであったりとか、はい、僕ら反対側でよくお世話になっております山形の NPO、キラリ吉島ネットワークの高橋さんだったりとか、うんうん、そういった方がですね、地域のについての、いろいろな講座を お話ししていただきます、うん、このキラリ吉島さん、山形の僕も行ったんですけど、うん、研修で、うん、地域の住民全員が NPO 会員なんですよ。
面白い、はい、それは面白い、
はい、すごく面白くて、この高橋さんっていうのがですね、またすごく、もう恰幅があって豪快な方で、うん、すごく優しい方で、すごく沖縄になかなかいないタイプの方なんで、うん、ぜひ、勉強しに来ていただけたらと思います、うん、はい、那覇市とこちら主催が那覇市で我々が自宅するという形でやっておりますので、うん、那覇市の、地域活動に興味のある方であったりとか、うん、あと今回、関わるのがですね、校区まちづくり協議会というのがありまして、はい、
那覇市学校校区ね、
学校校区で、はい、それに、それの、モデル地区を選定して、はい、その地区の課題であったりとかっていうのを調べて、はい、そこから座学であったり、ゼミを通して、うん、最終的にそこに何かを伝えるっていう流れになってますので、うん、
なるほど、
はい、ぜひぜひですね、皆様、受講していただければと思います、うん、定員がですね30名と決まっておりますので、はいはい、お早めのご連絡をよろしくお願いいたします。
はい、はい、ね、これでね、なんかこの街づくりでね、こう、はい、全ての人がこうなんだ、本当活気づくり、うん、これね、うん、この間若狭公民館のね、宮城さんも言ってたんですけど、やっぱ地元のこの公民館もそうですけども、
はいはい、
楽しい街はその地元公民館からって、うんうん、だからそこが元気だったら公民館元気だったら地元も元気だと、
はいはいはい、
ということを言ってたようなことはありましたけど、
なるほどなるほど、
うん、これな似てるなと、
確かに、
街づくりも確かにね、皆さんこうやって一つ一つの自治会が元気だったら、うん、そのままそれがもう繰り上がって、はい、町中全部が元気だと。
そういうことですね、確かに、やっぱり自治会って150近くあるって言ってたんですけど、はい、やっぱりそれが全部元気が今だんだんなくなってきていて、この自治会が元気がなくなるとですね、それを受け皿としていた高齢者と、子どもたちと、あと伝統芸能、はい、伝統芸能も自治会と密接に関わっていてですね、はい、伝統芸能も僕今関わってるんですけど、うん、伝統芸能も演者後継者がいないということで、やっぱり元気がなくなってるんですよね。でぜひぜひその後継者を作るために今頑張ってるんですけども、まあ、そういったのも全般的に落ちてきて、あと防犯だったりとか、防犯等を伝統、はいはい、あれを維持しているのも自治会ですので、防犯とか防災っていう面でもやっぱり地域の力が落ちてくるわけです、はい、だからなんとかそこを、今が踏ん張りどころだと思って頑張っているところでございます、
はいはい、ね、このね、もう実はこのね、うん、楽しい時間あっという間でございますけども、もう実はそろそろエンディングなんです。この
早いねあっという間ですね。
最後に西浦さんね、
はいはいはい、
じゃあこの番組を最後に、ね、夢を語ってもらうんですけども、はい、夢か、はい、西浦さんにとって夢を見る、うん、まあ、この子供たちにでもメッセージでも構いません、
はい、
夢って何ですか。
夢、
はい、
そうですね、僕にとっての夢はやっぱり、寝て見るものではないと思うんですよね、うんうん、夢っていうのはやっぱ起きてたくさん見るものが夢だと思っています、はい、なので、そうですね、起きている時こそたくさんいろんな夢を子どもたちには見ていただいて、それが叶うようにしていっていただければなというふうに思います。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ね、決まりましたね。
いいです ねたくさん夢を見ようって初めて出たんじゃないですか、
ね、たくさん持ってね、本当、まあ、夢はねもうい
っぱいあった方がいいよ。
そうね、いっぱいあった方がいいです。1個じゃないと思います。
これこの間論文の淳さんがねツイッターで言ってたんですよ、うん、
へ、
小学校の時に好きな自分の夢を書きなさいと作文で書いて、はい、たくさんやりたいことを書いたら、うん、一つにまとめなさいって先生から言われたって
なるほど。
そしたら当時小学生だったんだけど、夢はたくさん持った方がいいと思うんですけど、
うんうん、
いいよ絶対そうだよ、
絶対その方がいいと思いますね。
そうですよね、一、うんうん、個じゃないしね、思うことはね、
うん、そうなんですよね、
可能性はたくさん輝かせて、
そうそうそう、ね、
はい、いいです ね、う
ん、ね、さあさあさあさあ、今日もね、はいはい、もうたくさんね、ほらね、言ったでしょ、もう喋り足りないと。
なるほどですね、
そうなんです、そういうことです ね、
はい、
面白かった、
ね、いやね、
ありがとうございます。
今日の一日を思いますとね、はい、もう西浦さんはこの、ね、那覇市でね、それでこの、ね、タウン町を作る、
はい、
そして子育てはどちらともね、このね、待ってるという、うん、待つということを作る、うん、2つの意味で町づくりと、
お、
お、
はい、ありがとうございます。
そういうところですね、
は
い、
なるほどそうだね、
今日もたくさん金言生まれましたね、
うん、はい、
自分が生きるポジションとかね、
はい、
あ、はい、ね、これもまた後でね、ポッドキャストしてまた YouTube でも入れますので、
はい、
はい
はい
はい、お楽しみにということでございます、
はい、
いや改めまして石田さん、はい、どうでした、はい、この番組。
いやこんなに話せたのはすごく久しぶりだったので楽しかったです、は
い、い
や
もう
ぜひぜひまた来てください。
あぜひぜひいつでもお呼びください、
はいね、それでまた何かねこう何かの関わりで一緒にまたやっていきたいですね。
はいそうですね、うんう
ん、面白いこといっぱいできそう、
は
い
は
い
うん、
そしてホーリーさんどうでした久々の現場は、は
い、なんかもうここが私の住まいじゃないかぐらいのね。
あよかった、もう、はい、また来週からまたお休みでないでくださいよ。
はいちゃんと来ます。はいはい
はいはい、ということでございまして、はい、わらば研究所、もうこの辺で本当、お時間そろそろいっぱいでございます。
はい、
はい、わらば研究所この放送は沖江通り純空堂から歩いて30歩おそばの大福さんの提供でお送りいたしました。はい、そしてわらば研究所では、メールを募集しております。わらけん780@gmail.com でございます。たくさんのメッセージお待ちしております。
はいお待ちしてます。
はい、わらば研究所時間いっぱいでございます。担当私ケイシー高飛車と
子育てアドバイザー、はい、ホーリーでした。
それでゲストの西平ひろとさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら。
さよなら。